尊内美術の時間第33回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何度目かのご無沙汰しております、
はい、ご無沙汰しております
結局2月1回も配信できなくて、
はい、
あっという間に3月になってしまって
はい、まあ2月はもともと日にち少ないですからね
そうですねそうなんですけれども、
はい、
ちょっと私が忙しくしておりまして、
はい、
展覧会をね2月に2つ抱えておりまして、
はいはい
はい、そちらが終わったのでやっと収録ができるかなという感じなんですけれども、
はい、
終わりました。
お疲れ様でした
お疲れ様でしたその展覧会はね、下平さん来てくださってね、はい、どうもありがとうございました。
いいえ、とんでもないです。初めて行きまして
初めて、そうですね、
はい、
どうですか、なんか写真とかでは見ていただいてたかなと思うんですけども、うん、
はい、何度かご案内もいただいたりはしてたんですけれども、
はいはい、
うん、
そうです、
やっぱり写真で見るのと実物を見るのはやっぱり全然違ってですね、
はい、
やっぱり本物はいいですね。
いや、
は
い、なんか私は陶器、まあ、焼き物をやっているので、
はい、
実際手に取れるっていうのがまた違うかなとは思うんですね、うん、その絵画だと見てるっていうだけなんですけれども、うんうん、陶器だとね手に取って実際触ってみて色はどうかなとか形はどうかなっていうのを感じることができるので、それがまたハガキとか DM で見るのとはまた違うところなんだろうなと思うんですけれども、
うん、やっぱり実際に見るのと写真では、ね、若干違うところがあるので、
そうですね、
うん、
場所がすごい大きいデパートのアローだったので、
はい、ええ
すごく私やってる側としてもすごい敷居が高かったっていうか、
はい、ね、なかなか普段行かないような百貨店でしたので、
ね、そうですね
行く側もなかなか
、はい、やってる側も一日ここにいていいんだろうかって思うぐらいすごい緊張する一週間でしたね。で、リスナーさんからのメッセージで、
はい、
ちょっと抜粋したのをお読みしますと、
はい、
ラジオネームが若さんからのメッセージで、陶芸家の方がどんな生活をしているのか、陶芸の出品、展示会などはどういうものなのか、そんなお話も聞いてみたいですというメッセージをいただいたんですけれども、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まさに、まあ、そういった活動をこの間までしてきたんですけれども、
はい。
まあ、2月に2つ掛け持ちだったので、
うん、
なんですかね、1個の展覧会をやるだけでも、うん、結構準備のためには何ヶ月かかけて作品をたくさん作りためるんですけれども、
はい、
2個もあったのでちょっと作品のやりくりが大変でしたね、
うん、
しばらくこもって作品を作っていました。
はい、
はい、で、サラリーマンの方だと、
うん、
朝タイムカードをして9時から5時とかね、
うん、
そういう感じで働くと思うんですけれども、
はい、
私たちは自分で時間を決めるので、
うん、
怠けようと思えばどんだけでも怠けることができるし、
うん、
やろうと思えば際限なくやれてしまうので、
はい、
自分の気持ち次第なんか生活はなので、はい、展覧会前はやっぱりすごいずっと朝から晩まで作品作ってるなという感じでしたね。あと、まあ、展覧会出品はどういうものなのかというところなんですけれども、はい、このあたりはですね、展覧会というのはいっぱい実は種類がありますので、
はい、
まあ、私たち作家から見た視点も含めて、
うん、
展覧会の種類っていうのをちょっと本編で区分けしてみようかなと思いますので、
はい、
今回の本編はそのあたりをお話ししていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、 それでは、
はい、
今回の本編は展覧会の種類をいろいろご紹介していくんですけれども、
はい、
まずは村内美術の時間でもおすすめ展覧会とかいう感じで紹介している展覧会っていうのがありますね、
はい、
それは、まあ、みんながよく行く美術館でやっている展覧会と呼ばれるものですね、
はい、
これっていうのは販売とかしないですね。
しないですね。
見るだけですね、
はい
はい、美術館で売ってたらちょっとおかしいですもんね
美術館で売ってたらすごいですよね。
すごいってことになっちゃいますよね、
はい
はい、なのでそういう販売ではなくて見に行く展覧会っていうのがいろいろ全国の美術館でやってますね、
はい、
で特に私たちが注目してよく見に行く展覧会っていうのは大体が企画展と呼ばれるものですね、
はい、
でこれは行政がやってる美術館とか私立の美術館とかでも学芸員さんという方がいらっしゃって、はい、でその方々が企画して、まあ、予算を組んでもらって、まあ、世界中の美術館にある収蔵品だとかあとは個人の方が趣味で持っていたりする作品をですね、
はい、
貸してくださいお願いしますっていう感じで頼んで借りてきてで自分のところで展覧会をするっていう展示会というか展覧会ですね、
うん、
でまあ今だと、上野の東京都立美術館で、新印象派展っていうのがやっているんですけれども、うん、こういうのとかはそういった企画展と呼ばれるものですね、
うん、
まあそういった企画展っていうのは、
はい、
どうですかね、結構入場料が高いっていうか、
うん、
1000円1500円するようなイメージがありますね、
はい、
それはやっぱりいろんなところから作品を借りてきているので、
うんうん、
そんなに安くはできないっていうか、
うん、
どうしても入場料でお金をいただいて、
うん、
まあポスターもたくさん刷りますしね、
はいはい、
従業員さん養わないといけないので、
うん、
どうしてもちょっと入場料が高くなってしまうんですよね、
うん、
でそういった企画展っていうのがあるんですけれども、
はい、
もう一つ美術館で見られる展示としては、
うん、
収蔵作品展とか常設展っていうのがありまして、
はい、
大体そのいろんなほとんどの美術館っていうのは、うん、この企画展をやる企画展示室と併設して常設展示室っていうのを設けてる美術館が多いんですけれども、うん、これもですね、
はい、
まあ、美術館が毎年、まあ、県の美術館とか特にそうだと思うんですけれども、
うん、
予算を組んで、で今年はいくらいくらなので、うん、これぐらい作品を買いますって感じで少しずつですね作品を買い求めて増やしていくんですね、
はい、
でまあ時には、まあ、相続税とかの問題からですね、
うんうん、
個人の方がたくさん作品を持っていて管理できないのでっていうことで、はい、個人の方から作品を寄贈されるってことも多分あると思うんですけれども、うん、そういう感じで少しずつ美術館の方で作品を、まあ、増やしていくというか財産になっていくんですね、
うんうん、
でそういった収蔵品を季節ごとだったりとか、まあ、企画展の裏でそれにちなんだ作品を展示するっていうようなことをやって、まあ、期間を区切って入れ替えていくっていうのが常設展示室とか収蔵作品展と呼ばれるものですね、うん、
はい、
なので美術館で見られる展覧会っていうのはこの2つが大体多いですよね、
うん
うん、で皆さんが見に行くっていうのは大体これですよね。
そうですね、
うん、で、まあ、そういった事情もありましてその常設展示室っていうのはちょっとお値打ちな値段になっていますね、
うんうん
うんうん、やっぱりそれは普段美術館が持っているものなのでまあ、レンタル料とかもかからないですし、維持費がそんなかからないということで、だいたいお値打ちになっていますね。
なるほど。
はい。ちなみに、うん、結構東京の美術館は、この収蔵作品展がない美術館が多いんですよ。六本木にある国立新美術館とか、
はい、
森ビルの森美術館とかですね。
あ、はいはいはい。
あのあたりの美術館っていうのは、うん、その美術館自体が作品を所蔵していないんですよ。
うん、
常設展示室っていうのを設けていない美術館なんですね。
うん、
で収蔵庫っていうものが存在していないので、
はい、
全てが企画展示室なので企画展しかやらないっていう美術館ですね。
なるほど。
そういう割り切っちゃってるんですよ、
うんうん、
なのでそういう美術館っていうのは、メリットとしてはですね、その常設展をやるためには、はい、その収蔵庫っていうのがいるんですよね、
はい、まあ、その作品を保管しておく場所ですよね。
そうそう、ストックしておかないといけないので、うん、なのでそういうのを持たないといけないとか、
うんうん、
なので結構場所もお金もかかっちゃいますよね、
はい、
そういうことしなくていいので、
うん、
あの身軽なんですよね。で毎回その新しい企画展ができるので、うん、人に飽きられることがない。
なるほど
ですね、はい、毎回新しいお客さんを呼ぶことができるので、
う
ん、そういった意味ではすごく時代とかにも合わせて展示ができる美術館なので、
うん、
そういったコンセプトの美術館が最近増えていますね、
うん
うん、で逆にそういった企画展をしない、はい、あの自分のとこで持っている収蔵品しかあの展示しない美術館っていうのもあるんですよ、
うん、
なのでそういう国立新美術館とは真逆の美術館ですね、
はい、
でもそういう美術館っていい作品をもう手に入れちゃえば、それをずっと展示しとけば、
うん、
ね、何回見ても飽きないような作品をね、はい、ずっと置いとけばいいわけですから、うん、まあ、そういった美術館も日本にはたくさんあるんですよ、
はい、
で個人の小さい美術館とかだとそういうところが多いですし、うん、逆にすごく大きい美術館とか博物館もそういうところが多いんですけれども、ちょっと規模が違いすぎますが、
はい、
上野にある東京国立博物館の本館っていうのはまさにそういうところ、そういう施設ですね、
はい、
まあ、東京国立博物館なので、
うん、
日本で一番大きい博物館
、はい、
なんですけれども、
うんうん、
とにかく収蔵作品は国の所有物ですからね、
うん、
国立なので。
確かに、
はい、なのでとにかくその国宝とか重要文化財とかばっかりなので、
うん、
かなり見応えがあるんですよ、
はい、
私もこれ大好きな施設なんですけれども、
うん、
あの今回ですね、村内プロジェクトのメンバーの吉安さんからメールをいただきまして、
はいはい、
そのメールを抜粋して読ませていただきますと、
うん、
私は東京国立博物館の常設展示がおすすめです。駅から歩いて行け、620円で国宝バンバン見放題な感じがいいです。企画展は高いし混むのですが、常設展は人混みも少なく快適です。3月後半から4月上旬までは庭園の公開もあります。東京近郊の皆さん、東大元暮らしですよというメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと身内の、
はい、
紹介になってしまいますけれども。
なるほど。
はい。この東京国立博物館の本館はまさにそういった感じで、常設展示というか収蔵作品展をすごくお値打ちで国宝バンバン見放題な感じで、
うん。うん、そうですよね。企画展の約半額ぐらい。
そうですね、
うんうん、
はい、見れるのですごくお得でいい感じの、
うんうん、国宝バンバン、
国宝バンバンですねあの国宝の部屋っていうのがあって、
はい、
大体この、ま、月替わりのような感じで、
うん、
国宝を見れるようになっているので、
はい、
いつ行っても国宝見れる
なるほど
っていうところですね。
見放題の感じですね。
見放題ですねであと私が大好きな美術館で、長野県に、うん、諏訪湖のほとりにですね、三立美術館というところがあるんですけれども、
はい、
ここも国宝が見放題の美術館で、
はい、
国宝がいつも出ているわけではないんですけれども、
うん、
本阿弥光悦っていう人の富士山っていう、うん、樂茶碗があることで有名な美術館なんですけれども、すごく小さな美術館なんですけれども、国宝を持ってるんですよ、
うん、
で、まあ、年に1回ずつぐらいなんですけれども、ちゃんとその国宝のお茶碗が見れるような展示をしてくださっていて、
うん、
でまたこういった企画展じゃなくて常設展示で見れるようになってる美術館っていうのは混まないんですよね、
うん、
企画展ってすっごい混むんですよ。 とにかく、はい、でやっぱり、はい、あの人を集客しないといけないので宣伝をすごく、うん、とにかくすごくするんですよ、
はい、
でまあその収蔵作品になると、まあ、いつもあるものなので、
うんうん、
来たらやってるよぐらいの感じでしかやあの宣伝しないので、
はい、
人がとにかく少なくてもうここを独り占めにできるぐらいなんですよ、うん、独り占めにできる、特に三立美術館だってもううんどうですかね、30分ぐらいいても誰も入ってこないとかいう時があるぐらいなので本当にすごいゆっくり見ることができるんですけれども、そういうのもおすすめですね。で特にそういうもうなんか国宝の茶碗とかが、
はい、
とはなんか有名な美術館の企画展に貸し出しってことになると、うん、大行列になっちゃうんですよ、
はい、
なのでまあ企画展で大きい美術館で見るのもいいんですけれども、うん、あの小さい美術館の収蔵品の良いものを狙っていくのも結構おすすめかなと思っています。
はい、
ですね、
いいですね、うん、独り占め、
そう独り占めできるんですよ。
どんな角度からでも見れます。
そうですね、ぐるぐる見れるし、でまた三立美術館のいいところは、
はい、
あの入り口で入場料を払うと、
うん、
あの中はどういう風に移動しても自由なんですよ。でその美術館の中にカフェもあるので、
うんうんうん、
しばらく国宝を独り占めして疲れたらカフェでお茶して、
は
い、でまた入るいうのも自由にできるので、
うんうん、
すごくあの長居しちゃう美術館ですね。
いいですね、
はい、おすすめです。ちょっと遠いけど、
うん
まあはい、この辺が美術館でやる展覧会ですね。企画展とか収蔵作品展はそうなんですけれども、
はい、
でこういう展覧会っていうのはどちらかというとあの亡くなった方とか、
うん、
あのすごく、まあ、ルネサンスの古い方とか印象派の有名な作家の作品とか大体そういう展覧会ですよね、
うん、
で現代を生きている作家の展覧会もあったりするけれども、
はい、
まあ、大体もうすごいなんか日本で超有名な作家の展覧会っていう企画展になっちゃいますよね、
うん、
でまあ、先ほども言いましたけれども美術館の中で、まあ、そういった作品を売買するということは、まあ、まずありえないですよね。
ないです。
美術館の方にこれ売ってちょうだいっていうことは、まあ、まずないわけなんですけれども、
はい、
それとは違いまして、
うん、
今回あの東京の展覧会で下平さんに来ていただいたような、うん、まあ、画廊とかギャラリーとかであの作家が個人的に展覧会をすることがありますね。
はい、
これはまさしく販売目的の展覧会ですね、
うん
うん、で稀にあんまりあの販売をしないで見せる方が目的っていう展覧会ももちろんあるんですけれども、
はい、
だいたいそのまあ大きなデパートのギャラリーとか街にあるギャラリーの方々が場所を作家に貸して、うん、そこで作品を展示してお客さんが見に来てそれを買うっていうのが、まあ、そういう我々がやるような展覧会なんですけれども、
はい、
よくあの見に来てくださったお客さんに、
うん、
の聞かれることがあるんですけれども、
うん、
まあ、今回だとすごい東京の、ね、街中にある大きいデパートの画廊だったので、
はい、
こんなところで展覧会をしてすごい場所代が高いんじゃないですかっていうふうに言われるんですけれども、
うんうんうん、
ね、今回展示をした会場下平さん見られたと思うんですけれども、
はい、
かなりハイソサイティな場所というかなんか大理石の柱があって、
はい、
ね、すごいなんかガラスケースがあったりとかするような、
はい、
はい、高級感漂う場所だったと思うんですけれども、
エレベーターもボタンを押さなくてもいい感じな、
あ、そうですね、エレベーターのガールがいらっしゃるような、
はい、
ところで、まあ、私が展示していたのは、まあ、畳12畳もうちょっとかな15畳ぐらいかながあるような広さで、
はい、
で、まあ、画廊の従業員さんたちは20人ぐらいいたけど、私たちが展示したコーナーを担当してたのはだいたい3人ぐらいの社員さんがいらっしゃって、
うんうん、
という 場所なんですけど、
はい、
1週間展示するとおいくらぐらいかかると思われますか？
うん、場所1週間ですもんね。
1週間ですね。
場所代だけでも20万ぐらいはいくんじゃないかなっていう気はするんですけども。
20万、
うん、1週間ですよ。
1週間ですね。
はい、
いい計算ですね。
はい
いいところついてると思うんですけれども、
はい、
実はですね、場所代は無料です、
はい、かからないんですか？
かからないですね。無料でやっています、私たち作家が、まあ、販売、特に販売するような展覧会をする場合、はい、
うん、
どんなにすごい会場をお借りしても、
うん、
場所代を払うことはありません。
ないんですか？
ないですね。それはなぜかというと、
はい、
デパートの方々、ギャラリーのオーナーの方々に、
うん、
まあ、先生ここで展覧会をやってくださいというふうに頼まれるわけですよ。
うん、
まあ、自分で売り込みに行く方ももちろんあるんですけれども、
はい、
でもやっぱり場所代はかからないです。
うん、
で、まあ、その頼まれるぐらいまでやっぱり評価されないといけないんですけれども、うん、注目されてないといけないというか、
はい、
なので基本的には画廊、まあ、画廊の責任者の方がこの人に展覧会をやってほしいっていう風に選んでいただいてやっているんですけれども、
うん、はい、
でもちろんですね、そういう場合ばっかりではなくて、
うん、
日本全国たくさん町には画廊があります。で、うん、そういう画廊で作家の方からここで展示をしたいので1週間、まあ、何万円で貸してくださいっていうギャラリーもたくさんあるんですけれども、
はい、
特に個人で画廊を経営しているところなどは、
うん、
そういう場所がまあまあ多いと思います、
うんうん、
けれども、
はい、
プロで作家をしている人っていうのはそういうところでやることはまずないですね。まあ、アマチュアの方で特に、まあ、力をつけてきたなという方が作品を発表したいので、そういうギャラリーさんを借りて発表するということはあると思うんですけれども、
はい、
私たちは基本的にそういうふうに場所代を払って場所を借りて展示するということは基本的にはしないですね、うん、なのでただでやれる場所を探すというのもあれですけれどもまあ大体頼まれて展覧会をするっていうことがほぼ 100%、 100% に近いですね、うん、ちょっとこれ意外でしょうかね。
意外ですね。
意外ですね。多分皆さんそう思ってない方が多いと思うんですけれども、うん、はい、ただですね、
はい、
無料で場所を貸し出しするというだけでは、
うん、
まあ、デパートの方は儲からないですよね。
そうですね、
はい、なので作品を、まあ、買っていただいて売り上げがありますね、
はい、
その売り上げの何割かが画廊の方に分配されることになっています。
うん、
はい、それはもう最初の契約で決まっているんです。
なるほど。
で、その画廊の規模にもよりますし、
うんうん、
あとはすごく人間国宝レベルの作家なのか、うん、駆け出しの我々なのかによって、うん、その分配される割合が違います。
うんうん、
場所とか身分じゃない、なんだろうレベルによって違うんですよ。
はい、
はい、ただそのたくさん売り上げがあれば画廊の方も作家の方も儲かる、はい、お金が入ってくるので、まあ、
はい、
お互いそれに向けて頑張るという構図になっています、う
ん、はい、
なので、まあ、場所代のことは考えないようになっています、うん、ただ売り上げないとやっぱり困っちゃうので、
うん、
ああいった場所はですね1週間で何十万何百万もしくは何千万以上売り上げてくださいっていうふうに言われます。
あまあそうですよね。
そうですね、やっぱり、ね、うん、人件費払えないとダメですし、
画廊の方も商売ですからね。
そうですね、一応商売でやってますからね、はい、なのでそれがね達成されないと次やらせてもらえないっていうことがまあ往々にしてあるわけですよ
あ、
はい、それはもう、はい、というのがまあ怖いところですね。
現実的ですね。
現実的ですね、はい、というのが私たちが個人的にやる展覧会というやつですね、
うん、
はい、なので今回は2月はそれに追われていました。
はい
終わりました。
お疲れ様でした。
はい、でですね、
はい、
そういうのがあります。展覧会、それも展覧会と言っています。
はい、
その他にですね、我々作家はですね、 公募展というものに挑戦することがあります。
はい、
公募展、まあ、公募する、なんですかね、うん、公に募集すると書きますけれども、うん
はい、
皆さんから作品を募集するわけですね。
うん、
で、日本で有名な公募展だと、うん、絵画だと院展とか、
うんうん、
日展とか、
はいはい、
イカ展とかあると思うんですけれども、うん、
聞き馴染みがありますね。
そうですね、うん、いろんなところで、ま、ポスターとか見たことがあると思います、はい、そういったものが公募展と呼ばれるものです、
うんうん、
で、まあ、我々作家も出しますし、うん、その作家を目指す一般の方々も作品を出すと思いますけれども、そういった全国から作品を募集して、うん、締め切りがいついつですよというふうに決まっていて、
はい、
で審査員の先生たちが、まあ、これは入選これが落選というふうに選んで、
うん、
で我々はその入落を知るわけなんですけれども、
はい、
受験毎年受験するみたいな
ドキドキしますよね
やつがあります。
はい、
はい、でまあ運良くと言いますか実力があって入選ということになると、うんまあ、美術館とか大きいデパートの展示会場に、まあ、作品を展示してもらえるというシステムになっています。で、まあ、こういった公募展に集まる作品っていうのは、
はい、
大きい作品が多いですね。
うん、
先月やっていた、百貨店でやる展覧会みたいなやつは、はい、まあ、手に取れるようなサイズとかが多いんですけれども、うん、で絵画の作家でも、まあ、そんなに大きすぎるような作品はあんまり展示することはないと思いますね。
はい、
50センチぐらいの作品になると思うんですけれども、
はい、
公募展の作品っていうのはやっぱり大作が多くて、まあ、300号とか言うんですけど、ちょっと想像つかないですね。まあ、何メートルとかある感じですね。はい、っていう大きい作品を、まあ、作って、まあ、それを審査員の方に見ていただくっていう感じになっています。
はい、
でですね、公募展の作品は、
はい、
多分聞いたら買えるんじゃないかなと思いますね。ちょっと美術館の中で聞いたことはないんですけど、
はい、
私たちも、うん、公募展で入選したやつは売ってます。
そうなんですね。
はい、なので係員の方に言うと買えると思います。で、まあ、高いですけどね。
大きいですし。
大きいですしね。はい。高いと思いますけれども、売っています。
はい。
で、まあ、先ほどもその、とても有名な公募展の名前をいくつか出しましたけれども、
はい、
公募展と呼ばれるものは、実はまあ、ピンキリで、うん、すごくたくさんあるわけですよね。はい、なんか公募の、なんか雑誌とかありましたっけ？そういうのに載っているなんかゆるキャラ募集とか、
うん、
そういったものも、まあ、公募になっちゃいますよね。
あ、うん、まあ確かに広く公に募集してるわけですからね。
そうそう、なんか何なんとかし、
うん、のゆるキャラ募集、
ゆるキャラ募集みたいなのとかあるじゃないですか。
はいはい、
まあ、そういうものも、まあ、広く言えば公募になっちゃいますし、
うんうん、
そうかというと、さっきの認定とか認定みたいな、すごく、
はい、
まあ、ベテランの作家が挑戦、毎年挑戦するとか、そういった方々でも入選落選があるというような、うん、そういった、まあ、超難関大学受験みたいな、
はい、
そういう感じの公募展があったりするんですけれども、
うん、
以前、
はい、
この村内美術の時間で、モネとかルノワールとかを取り上げた時に、
うん、
パリでサロンというのが、
はい、
展覧会があるっていう風に、
うんうん、
サロンドパリというのがあるという風に言ったんですけれども、
はい、
これもその当時やっていた絵画の公募展ですね。うん、で、サロンに入選するのとしないのとでは、その作家の人生がすごく大きく変わった。
うん、
で、またそれがね、うまくいかなくて印象派展を作ったみたいな話をしましたけれども、
はい、
彼らと同じようにですね、日本でも本当にそういうところがありまして、
うん、
大きい公募展に入選する、しないとで、うん、その作家として認められ度合いが違ってくるわけですよ。うん、で、まあそういうふうに大きい公募展にいっぱい入選していると、
はい、
その、さっき言ったような大きいギャラリーから 展覧会をやりませんかっていうふうにお声がかかったりするわけなんですね、うん、なのでそういうふうに人気のバロメーターみたいな感じに考えてる人が多いですかね、はい、なので、まあ、そういったところで実力を測ったりしています、
はい、
で、まあ、この公募展に関しては作家の目線で話してしまいましたけれども、
うん、
下平さんのような一般の方々の目線から、はい、まあ、見るときとこの公募展の作品の楽しさっていうのは、
はい、
もう美術館で見る作品っていうのはやっぱり過去の作品が多いんですよね、
うん、
何百年前とか、うん、何十年前とかの作品が多いんですけれども、
はい、
この公募展の作品っていうのは毎年新しい作品をみんなが作るわけなので、
うん、
最新の作品が並んでいます、
うん、
なので美術館の中で美術の歴史を知るという上では非常にそういう企画展とかっていうのは重要な展示だと思うんですけれども、
うん、
この公募展というものを見に行くっていうのはこの現代今を生きている作家がたった今どういった作品を作っているかその美術の生の現場が見られるっていうのがその公募展の魅力ですね、
うんうん、今の流行りがわかるというか
そうですね今の日本の美術の世界の流行りが、はい、わかるというところですね、
はい、
はい、というのが公募展だと思います、うんで今下平さんがその美術の流行りを見るっていう風におっしゃったんですけれども、
はい、
もっとですね今の美術今の日本の美術を見ることができる展覧会がありまして、
はい、
これがですねアートフェアと呼ばれるものがあります、
うん、
これは今度3月の末にあると思うんですけれども、
はい、
一番有名なのが東京アートフェアっていうのがあるんですけれども、
うん
でアートフェアっていうのは他にも京都アートフェアとか名古屋アートフェアとかいろいろ地方で開催されているものがあるんですけれども、
はい、
それはざっくり言うとですね大きいアートのマーケットですね、
うん、
全国のギャラリーの方々が、
はい、
国際展示場みたいな広い会場を貸し切って、
うん、
でそのギャラリーさんがわっと集まって、
はい、
その小さい展覧会をたくさんやっているというようなものがアートフェアというものがあります、
うん、
下平さんが想像しやすいように言うと、
はい、
コミケの会場がありますね、
はい、
コミケ会場長机がいっぱい並んでいると思うんですけれども、
はい、
まあ、長机ではないですがその一つ一つのブースがギャラリーの出展になっているという感じですね、
うん、な
のでいろんな人たちの展示が見られる、
うん、
という感じになっています、
はい、
でアートの今を知るのが公募展だっていうふうに今話したばかりなんですけれども、
うん、
その公募展に出せない作家も実はたくさんいるんですよ、
うんうん、
で公募展はそのジャンルがやっぱりあって、
はい、
陰展は陰展風みたいな日展は日展風みたいなのがどうしてもあるんですよ、うん
はい、
でそれに入りきらない作家も実はたくさんいるんですね、
うん、
でまた絵画だけではなくって現代アートとかインスタレーションみたいなことをやっている作家っていうのは、
うん、
なかなかその公募展だけでは測りきれないところがあるので、うん、そういった方々は特にギャラリーの何ですか現代アートを扱うようなギャラリーの方々が扱っている場合が多いので、
うん、
アートフェアでそういった日本の最先端のアートを見ることができますね、うんうん、ただですね、
うん
まあ、アートフェアすごく面白い現代アート特に見れるので面白いんですけれどもそのアートフェアっていうのは、
うん、
もう売れないとダメなんですよ
あなるほど、うん、
なんですかねコミケも売れないとダメだと思うんですけれども、
はい、
国際フォーラムで東京アートフェアやってるんですけれどもすごい会場費かかるんですよであそこはやっぱりそのギャラリーの方々が場所代を払って一ブース何万円か、
うん、
何十万円かなっていう規模で借りてやっているので、
うん、
人もたくさん来るんですけれどもやっぱり売れないとダメなんですよ、うん、
なるほど
なので今売れている作家っていうのが見られるんですよ、
うん、
本当に今で来年だと多分違う作家が並んでるんですよっていうぐらい本当に入れ替わりが早いんですね、
うんうんうん、
本当に今の最先端の日本のアートが見ることができるっていうのが アートフェアのようなものだと思ってもらうといいかなと思いますね。
なるほど。
はい。なので本当に流行り廃りみたいなものが日本のアートはあるんですけれども、
はい、
そういったものが見たらすぐわかるっていう風になっています、う
ん、はい、
はい、ということで古今東西いろんな展覧会を紹介してきましたけれども、
はい、
この間ねその美術館っていうのは敷居が高いですねという話をしましたけれども、まあ、こういった形で展覧会というものをジャンル分けするだけでも美術の世界っていうのがちょっと見やすくなるのではないかなと思って紹介してきました。
はい、
どうですかね下平さんは。
やっぱり展覧会の面白いところっていうのは、
はい、
その例えばインターネットだったり雑誌だったりとかで知ってる作品の実際の大きさを体験できるのが面白いと思っていて、
うん、そうですね、
はい、で、結局手元にあるのは印刷物だったりして、はい、実際の大きさっていうのはあまり気にしないで見てると思うんですけど、
わかんないですよね、
はい、実際に行ってみたらこんなに大きかったのかとか、
はい、
なんだこんなにちっちゃいのって逆にびっくりするような、
うんうんうん、
あの作品とかもあって、
ありますね、
はい、でそれを見るのもまた面白いなっていう気がしますね、
うんうん、そうですね。本当に作品のサイズって、
はい、
わかんないですよね。
わかんないですね。
図録とかだけだと本当にわからなくて、うん、フェルメールって何回かあのこの番組でも名前出してると思うんですけれども、すごく緻密な作品を作る人なんですけど、
はい、
めっちゃくちゃちっちゃいんですよね。
うん、
そのあまりにも細密に描かれているがために、
うん、
結構この作品は大きいんじゃないかっていう風に感じてしまうんですけれども、
はい、
実はとてもとても小さくて、
うん、
でもやっぱりその小さいものが大きく感じれてしまうっていう、うん、作品の持ってる力だと思うんですけども、
はい、
でもやっぱ実際見るとえこんなに小さいのって思ったりするのもすごく感じかね、やっぱり見てみないと分かんないっていう、
分からないですね、
ところですよね、うん、
結構こう写真とかに載ってるものでも、
はい、
実際は本当に10センチぐらいしかないものだったりとかっていうのも結構 あるので、
ありますね、こんなちっちゃいのっていうか、
なのでこう自分の受け取ってるこのサイズ感のギャップがまた面白いと思います、ね、
はい、そうですね、そうでまたそのすごいちっちゃくて、でその細工がすごく細かかったりするんですよね、
はい、
ちっちゃいがゆえに、うん、でこれどうやってやってるんだろうっていうのを見たりするのも面白いですよね、
うん、面白いですね、
うん、でまたその我々がやっている展覧会、そのギャラリーで発表するような展覧会だと、
はい、
あのその美術館とは違ってすごく近くで見ることができるんですね、
うん、
美術館だとガラス越しにしかどうしても見れないんですけれども、
はい、
まあ、我々やってる陶芸だと手に取ることができる、
うん、
あと絵画だと本当にすごく近くまで寄って見ることができるので、
はい、
そういった意味でそのいろんな展覧会の形態があるんですけれども、それぞれいいところを活用して見ていただくと面白いかなと思いますね、
はい、
国宝見放題とかね
国宝見放題はやっぱりいいですね。
あ、いいですね
、はい、
贅沢な気持ちになりますね、
うん
はい、ということで今回は展覧会の種類をいろいろご紹介してきました。
はい、
はい、それではエンディングです、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
我々ちょっと風邪引きでございまして、
はい、
だんだんハスキーボイスになっていますけれども、
お聞き苦しいところもあるかと思いますが
もうしばらくお付き合いください。
はい、
はい、では今回ですね非常にたくさんまたお便りをいただいておりまして、
はい、
今回こそご紹介していきますので、
はい、
はい、ではまず1通目下平さんお願いします。
はい、泉さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 井さん、下平さん、はじめまして。アメリカはイリノイ州の田舎駐在中のマット・イズミと申します。海外に住んでいるので、日本語で気軽に聞ける美術の情報をということで、この番組を毎回聞いています。好きなアーティストはアメリカらしい風景画ということで、アンドリュー・ワイエスです。ワイエスの絵によくある広い草原の中に家がポツンと立っている、まさにそのような風景の中を毎日通勤しています。たとえ100キロ走ったとしても、トウモロコシ畑が延々と続く、そんなところです。あと、建築も好きなので、イリノイ州ゆかりの建築家であるフランク・ロイド・ライトに興味を持っています。日本にいた時は明治村の帝国ホテルも見に行きました。酒井さんも行かれたことがあるのではないでしょうか。さて、こちらでの美術館の楽しみ方を紹介します。シカゴにはアメリカ三大美術館の一つ、シカゴ美術館があります。ここには会員制度があり、年会費を払うと何回以降が入場料フリー、会員専用ラウンジ利用かなどの特典があります。普通に入場料を払うと20ドル以上するところ、会員プログラムでは年90ドルで2人まで入場か、1年間の間に夫婦で3回以上行けば元が取れることになります。混んでいる時でも専用の入り口から入れるので、ちょっとした VIP 気分も味わえます。こんなイリノイ州の生活を満喫していたところ、残念なことに会社から帰国命令が出て、今春日本に帰ることになりました。この冬はいつにも増して寒さを厳しく感じます。酒井さん、下平さんもお体に気をつけて、また楽しい美術の話を聞かせてください。というメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
残念ながら風邪をひいております。
はい。そして二人ともという。
二人とも。今回の珍しいですね。
珍しいですね。
アンドリュー・ワイエスという作家、
はい、
下平さんはご存知でしょうか？
すいません、私知らなかったです。
そうですね。はい、これはね、岐阜県美術館、地元の美術館で展覧会が、はい、十何年前かな、結構前なんですけれども、やっていたので、うん、私は、実は結構知っている作家なんですけれども、うんうん、結構最近の作家なんですよ。
はい。
あ、今、ウィキペディアを見ましたけれども、1917年から2009年まで、結構最近まで生きてた。
そうですね。
作家、20世紀のアメリカの画家です。
はい。
で、これ、その、すごく最近まで生きてた作家なんですけれども、うん、テンペラ画とかもやるような作家なんですよね。で、まあ、日本でもう展覧会何回かやってたりして、
うん、
あの、まあ、水彩画とか、たくさん残しているんですけれども、はい、まあ、とてもリアルに人を描く作家ですね、
うん、
農村の風景みたいなやつを、はい、あのよく描いてる作家ですね、
うん、
なので泉さんの家はそれっぽいところに住んでらっしゃったんですね、
はい
はい、で、あとフランク・ロイド・ライト、
はい、
この人はですねモダニズムと言いますか、有名な建築家なんですけれども、はい、愛知県の犬山市というところにですね、うん、明治村というのがありまして、
はい、
あの帝国ホテルって東京にあったホテルなんですけれども、はい、これをあのフランク・ロイド・ライトという人が建築しまして、
うん、
でそのフランク・ロイド・ライトが建ててくれたんだけど、いろいろ震災とかもあって、まあ、ボロボロになってきたので壊すよっていう時に、はい、その帝国ホテルの玄関だけ明治村に移築したんですよ、うん、
はい、
はい、なので明治村で今その帝国ホテル見ることができるんですけれども、
うん、
で今最近はですね綺麗に改装し、綺麗に改装しちゃダメなんだけど、あの綺麗になってて、あの、はい、2階のね、ラウンジでお茶を飲むこともできるようになっていて、でもあの、当時の雰囲気を本当にあの感じることができる展示になっているので、
はい、
明治村の帝国ホテルはね、すごくあの、かっこいいので、
はい、
もし愛知に来た際はぜひ行っていただきたいところなんですけれども、
うん、
フラックロイドライトとかも出ましたけれども、こういったモダニズムの建築家たちのお話も一回やりたいなと思っているので、
はい。
はい、そのうち触れれるといいなと思っています。
はい。
ということで、泉さんメッセージありがとうございます。
ありがとうございました。
続いてのメッセージです。
はい。モブさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、モブと申します。 第32回のチャイさんゲスト回、非常に面白かったです。セカザツも畳の目も拝聴しています。チャイさんがルーブルで好きになった女性を抱き上げる彫像、もしかしたら19世紀の彫刻家であるジャン・ジャック・プラディエの、サテュロスとディオニソスの巫女ではないかと思いました。ルーブル美術館はカルトミュゼという美術館の共通券を買って5日間通って全館見ましたというメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。そういえばこれの前の回はだいぶ空いてしまいましたけれども、はい、ゲスト回を取りましてね。
そうでしたね、は
い。世界遺産と雑学の旅と畳の目を数えるという番組をやっているチャイさんがね、はい、ゲストで来ていただいて、まあ、メールもすごいたくさんいただきまして、
はい、
大反響だったんですけれども、
うん、
ね、面白かったですね。
面白かったですね。
また来ていただけると面白いかなと思いますけれども、はい、これ、サテュロスとディオニソスの巫女ではないかというふうに書いていただいてるんですけれども、どうなんですかね。これリンクが貼ってあるので見てみたんですけれども、抱き上げるっていう感じじゃないんですよね。だからこれなのかな、どうなんでしょうかね、うん、ちょっとチャイさんに聞いてみないといけないですね。
はい。
で、ルーブル美術館はカルトミュゼという美術館の共通券を買って5日間通って全館見ましたということなんですけれども、全部見るには5日間かかるってことですね。
そうですよね。
しかも気に入ったとこもう一回見ようとしたらやっぱり6日くらいかかるかもしれないですね。
はい。
私が行った時もカルトミュゼっていうのがあって、
はい、
今は、パリミュージアムパスっていう名前に変わっているようなんですけれども、こちらはですね、日本でも買えまして、
はい、
2日間券が5,900円、4日間券が7,900円、6日間券が9,700円となっていて、うん、2日券だったら連続して2日じゃないとダメみたいですね。その一日見て、次の日休んで、また次の日っていう風じゃなくて、連続して二日間で見ないといけないんですけれども、
はい、
これを持っていると、パリ市内にある美術館とその近郊の美術館、だいたい60箇所の提携している美術館に入れるフリーパスとなっていますので、
60箇所。
そうですね。ただね、私これは使わなかったのは、まあ、学生だったので、学生の値段で入れた。
なるほど。
っていうのと、うん、あと、こう、あれ、いいんですよ。その、ルーブル、毎日見るっていう人はいいんですけれども、その、なんでフリーパスなんだけど、1日に2箇所見るっていうのが、やればいいんですけど、パリの美術館ってとにかく一個一個のボリュームが、でかいので、
うんうん、
フリーパス持ってても、一日で2個見れないんですよ。
なるほど。
一日で1個の美術館だけってなると、うん、じゃあまあ普通に払ってもそんなにあれかなと思って、私は共通券を使わなかったんですけれども。
うん、そうですよね。日本の企画展の感覚からいくと、2日で4つは見ないといけない計算になりますよね。
そうですね。でも、一個一個がね、結構高かった気がするので、うん、まあ、このカルトミュゼ買って見れるのもいいかなと思うのと、あ、そうだそうだ。あと、これ持ってると、はい、その、チケット買う列に並ばなくていいっていうのはありますね。
うんうん、
とにかく、その、ルーブル美術館って世界中から人が来てるので、すごい並ぶんですよ、はい。何をするにも並ぶんですよ。
うん、
まず X 線検査で並ぶので、でまたチケット買うのでも並んでとか、ずっと行列に並んでなきゃいけないんですけれども、これを持っていると、まあ、チケット買うっていうのはまあスルーできる。
なるほど。
それはいいかなって思いますね。
そうですね。
うん、
確かに一つ並ばなくて済むっていうのはちょっと大きいかもしれないね。はい、
大きいかもしれないですね。うん、で、まあ、午前ルーブル、午後オルセー見て、とか2日目はまた逆にしてとかいう風に楽しめるとね、うん、いいかもしれないですね。
はい、
はい、ということで、
はい、
モブさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、
はい、はるかさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 いつもお二人のトーク楽しく聞かせていただいております。基本的な質問なのですが、村内プロジェクトの村内とはどういう意味なのでしょうか。またお二人はどのような経緯で村内プロジェクトに入られたのでしょうか。今後の配信も楽しみにしていますというメッセージです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
村内という意味はどういう意味なのでしょうか、はい、ということなんですけれども、
はい、
この村内は村内プロジェクトの村内ですね。
はい、
はい、
してその村内とは
何でしょうか。これはですね、そんなことないっしょという番組があるんですよ。
はい、
はい、村内プロジェクトの中にはですね、全部で5つ番組がありまして、
はい、
これ全部言うとうざいですかね。そんなことないっしょ、
はい、
村内となる、
はい、
村内と R40、うん、村内理科の時間、
はい、
そして村内美術の時間の5つの番組があります。
はい、
でこのそんなことないっしょっていう番組が実は村内プロジェクトの中で一番最初にできた番組なんですよね。
はい、
それを略して村内、うん、なので村内プロジェクトの番組っていう意味でつけました。
はい、
はい、でお二人はどのような経緯でそんなプロジェクトに入られたのでしょうか。下平さん、どのような経緯で入られましたかね。
はい、私はですね、
はい、
そんなプロジェクトのリーダーである竹内さんがですね、
はい、
一緒にポッドキャストやる人っていう募集が
そんな軽かったっけ
あったので、
はい
はい、やってみたいっていう立候補してみました。
あ、立候補制ですね。
はい、
私は、そんなプロジェクトの番組は、全部聞いてたんですけど、それにいちいちメールを送っていたんですよ。
うんうん、
そしたら、一緒に喋りませんかっていう風に声をかけていただきました。なので、
スカウト制ですね。
スカウト制ですね。立候補制とスカウト制ですね。
はい。
なので、どちらのパターンもあるということですね。
うん、
はい。ですので、今、ちょうど締め切ったところなんですけれども、
はい、
村内プロジェクト、実は新メンバーを、
はい、
年末まで募集しておりまして、
はい、
今、やっと審査が終わり、うん、審査なんて大したものじゃないんですけれども、皆さんそれぞれ環境がありますので、
はい、
喋れる環境にありますかとか、いろいろ、リーダーが、
はい、
面接のようなことをされましてですね、新メンバーが決まりましたね。
はい。
はい。で、また、順次、環境が整い次第、皆様にご紹介できるかと思いますので、
はい、
はい。今しばらくお待ちいただければなと思っております。
はい。
ということで、はるかさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
今回とてもたくさんメッセージをいただいて、
はい。
もっと読みたいんですけれども、ちょっと時間が長くなってしまったので、
はい。
またですね、機会がありましたら、たくさん紹介したいなと思います。
はい。
ですので申し訳ありませんけれども、お名前だけですね、
はい、
お願
い
します。と、メッセージをいただきましたのは、山口さん、こうさん、あんずさん、わかさん、ゆかさん、えりぼうさん、そして村内プロジェクトのよしやすさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、村内美術の時間ではまだまだ皆様からのお便りを募集しておりますので、お便りの宛先のご紹介を下平さんお願いします。
村内美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは、私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。また、村内プロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、sonnai.com、sonnai.com です。こちらでは、村内プロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そして、村内プロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントは、sonnaip、sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらに、メールに住所氏名を書いていただきますと、抽選で私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたします。
はい。
皆様からのお便り、心よりお待ちしております。
お待ちしております。
実はですね、
はい。
展覧会の絵はがきを発送するのがちょっと滞っておりまして、
はい。
もちろん、また、いつも謝ってる。
いえいえ。もうお忙しい中
すいません、はい、一つ落ち着いたので
気長にお待ちいただけると
気長にお待ちいただければと思います、はい、申し訳ありません。はい、 ですので、絵はがき希望でも構いません、
はい、
皆様からのお便りお待ちしておりますよ。
お待ちしております。
ということで、
はい、
今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。この週末展覧会に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。尊大美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。
尊大美術の時間第33回をお聞きの皆様、酒井です。最後まで聞いてくださった皆様におまけと言いますか、実は先月東京で展覧会をやっていた時に下平さんが会場に訪ねてきてくださいまして、その時にですね、2人で実は今回流す用の音源を撮ったんですけれども、ちょっとですね、まあ今回雰囲気がちょっと違うねということで音源を使わなかったんですけれども、まあせっかく撮ったので最後まで聞いてくださった方だけにお送りしたいと思います。ということでボーナストラックですね、短いですけれどもよかったらお聞きください。
じゃあ皆さんこんにちは、尊大プロジェクトの酒井です。
下平です。
今ちょっとこそこそ声で話しているんですけれども、
はい、
実はですね、今ちょっと下平さんと落ち合っていまして、うん、私がね今、はい、展覧会をしておりまして、はいはい、そこに下平さんが来てくださったので、
はい、駆けつけてみましたよ、
はい、ここでちょっと落ち合えたので話している感じなんですけれども、はい、どうですか、なんかこんなところであれですけど、
はい、こんなところで撮るとも思ってみませんでしたけれども、はい、やっぱり現物見るのはいいですね。
あ、そうですか、はい、いいですか、はい、なんか
一目惚れしたやつ買っちゃいました。
あ、すいません、ありがとうございます、
はい、大事に使わせていただきます。
すいません、なんかねここで発表みたいになってるけど、はい、ね、なんかあれですね、会場がすごい高級感あふれるところなので、はい、庶民の私は1週間いるんですけど、はい、ドキドキしちゃって、
いや、私は足を運ぶだけでドキドキしてます。
そうですか、はい、緊張して肩凝りまくりなんですけど、はい、ね、ということで会場からお送りしました、
はいはい、送ってみました、はい、いかがでしたでしょうか。